愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さん、こんにちは。寺尾英子です。先週に引き続き、東アジア古代鉄文化研究センター長の村上康之教授にご出演いただきます。今週は東アジア古代鉄文化研究センターの研究内容についてお伺いします。
先生はどうして鉄に惹かれたんですか？
まあ、最初はね、やはり自分はもともと古いことを研究したくて大学に入ったんですけど、はい、やっぱり先生の指導によってね、こんなものやってみないかということで始めたんですが、ちょっとだけのめり込んだところが、やっぱり面白いと思ったんですね、はい、やることがまだたくさんあるんだと思いまして、それで自分で調べるようになったといいますか、動くようになった。そしたらまた面白くなった、ということの繰り返しだと思いますね。
もともとは、まあ、はい、ふるさとが、はい、その遺跡に囲まれたといいますか、遺跡が多く発掘されていた地域で、はいはい、石器に興味があって、はい、それから、まあ、土器にも興味があって、そして鉄になったと、はい、鉄のルーツをたどっていくためには日本でだけ研究していたのではいけないと。
そうですね。
大陸を見てみようと、でもなかなか、その中国の鉄の文化を調べるっていうのは困難もあったんじゃないですか？
私たちはどうしてもこう本でしか勉強ができませんでしたね、それからあるいは写真集ぐらいですね、はい、図録ぐらい、やっぱり自分で見たい、できれば発掘したい、そういう希望がもうやっぱり大学院に進む頃にはね、かなり強くなってました、
はい、でも中国という国はやはりこの発掘しようと思っても国家の許可がないと、
そうですね、
ダメだと、
はい、
ましてや外国人なんてとんでもないというところだったんですが、はい、中国とのご縁がだんだんつながっていったということで、
だいたい2000年ぐらいからずっと交渉してたんですよ、
は
い、掘りませんかと、そうすると中国の研究者はそれはいい考えだと言ってくれるんだけど、はい、なかなかやはりその鉄の研究っていうのがね、青銅器とか、はい、他のものに比べると、やっぱりこう錆でゴテゴテしてるでしょ、鉄の赤錆でね、
はい、
ああいうものに関心持ってくる人は少なかったんですよ、はい、いいなと言いながらね、ところがその2005年に大学から北京に派遣されました時にね、
はい、
村上が北京にいるということで、四川の方から、ちょっとあなたの研究の内容について聞きたいという連絡が入りまして、飛んでいきました。
鉄のことならちょっと村上に聞いたらいいんじゃないかと聞きつけた研究者の方が、と会って、そこでまたご縁がつながっていたんですか？
そうですね、以前にもお会いした方だったんですけど、ありがたいことに僕らが日本でやったり、韓国でやったりしてることをやっぱり調べてくれてましたね、それとご自分たちの地域、つまり四川省も実は中国で2番目に製鉄遺跡が多いところなんですよ、ところが一基も今まで掘ってないんです。
きっと掘れば、その後は立派な跡があるだろうに、
そうなんです。しかし着手したことがない、で一緒に発掘すればいい成果出るんじゃないかっていう期待もあったでしょうけども、鉄の遺跡を発掘すると何が分かるのかということに対する見通しをね、彼らは持ってらっしゃったんじゃないかなというふうに思っています。
掘ってどうする、その先はというようなところを先生にアドバイスとかをいただきたいなっていう気持ちもあったんでしょうか？
そうですね、それは非常に私たちが以前にその中国の研究者に対して思っていたイメージと違うんですけど、私たちにこういうことを知りたいから教えてくれとかね、もう非常にこう率直に聞いてくるわけですね、ですから今までのようにそのギスギスした関係じゃなくて、発掘が非常にこうスムーズにいって、しかもその私たちは日本っていうのはたくさんこう高度成長期時代に遺跡を発掘しましたでしょ、そうしますと発掘経験、鉄の遺跡も発掘経験多いから、遺跡を掘るとこういうことが分かるっていうたくさん知ってるわけですよね、それに対して非常に理解 してくれるわけですね、ですから自分たちの四川の青銅平原というですね、かつてはこの魏呉蜀という三国時代の蜀の地域、諸葛孔明とかね、彼らがいた地域のその鉄を解明するとこういう面白さがあるとか、ね、そういうことを彼らやっぱり計算って言ったら悪いですけども知ってたわけですよね、ですからそういう意味で我々が加わるとどういうふうにその鉄の研究が発展していくかということをやっぱり分かってくれてたと思います。
そこで協議会が作られて、そうなりますとただこう日本から来た外国人が発掘したいって言っているだけではなくて、国としてもじゃあやってみなさいという許可が、そこでこの東アジア古代鉄文化研究センターが生まれたと。
そうですね、 四川だけではなくて、そういう鉄を作った遺跡を四川が掘るんであれば、その南にある雲南省、それからその横にある貴州省という、普通中国西南三省というんですが、そこの研究者たちが我々も仲間に入れてくれって言って、そういうグループができたんですよ、でここはもともと非常に結びつきが強い省なんですけど、じゃあ西南三省と愛媛大学とでこれからずっと共同研究やろうということで、まず9年間のこの協定書を作るわけですよ、それにあたっては法文学部村上康之でもよかったんですが、教官一人の名前ではちょっと重いと言いますかね、耐えられないところはちょっとありました。
で先生が尽力されまして、中国の製鉄遺跡を本格的に調査することができる中国以外の唯一の機関となったわけですね。
そうですね、
このセンターが、そして先生がセンター長でいらっしゃると、すごい、中国以外では唯一ですよ、
世界のね、考古学の研究の動向を見てると、四川省とか雲南省の鉄とか、青銅器に関する論文非常に多いんですよ、ですから多くの人来たいわけですよね。
これヨーロッパも狙ってるんですか。
そうですよ、もういろんな大学がそこで発掘したいと思ってるわけですよ、で今唯一、これは鉄じゃないんですけど、塩に関しては UCLA が掘ってるんですね、
アメリカ
のチームが来て、で我々が鉄の遺跡を掘ると、で今 UCLA とも仲良くなりましてですね、で今後はその中国の塩と鉄を研究するグループをね作ろうじゃないかということを今画策しているところなんですけど、
すごいスケールですね。土地も広いですけれども、考え方といいますか、これからの先のやっていこうと思う夢が広いですね。
そうですね、ですからそういう外国人である我々が言うことをですね、またそう実現しようじゃないかとこう受け止めてくれる中国人の研究者もやっぱり素晴らしいと思いますね。
昔から日本はそのたたら製鉄といいますが、良質な鉄を作ってきた国柄だというのを分かってくれている部分っていうのがあるんでしょうね、
やはりそういう鉄を作った経験のある小さい国ですけどもね、そういう技術を持ってるというところと、そういう技術を育んできた歴史をね、よく分かってる研究者たちが日本にいるということをやっぱよく知ってくれたんじゃないかと思いますね、
同じようにこう鉄を愛する気持ちであったり、歴史を愛する気持ちであったり、そこがこうつながってきたんですね。
そうですね。
そして先生たち のグループは四川省の製鉄遺跡群、もうたくさん残っていると言われていたその遺跡群を見つけて、そしてまた漢時代の大きな鉄の塊も見つけて、
そうですね、驚きましたけどね、だって遠くから見たら岩かと思ったんですよね。
大きな岩、
大きな岩と思いましてですね、で土地の人はその岩がその牛の形をしてるんで、鉄牛鉄牛って言ってるんですけど、行ってみましたらまさに鉄の塊なんですよ。
どのくらい大きいの？
長さ2メートル近くで、まだ埋まってるんですけどね、その厚みというのがそれがどのぐらいあるのかっていうのがよくわからないんですけど、おそらく何トンっていう大きさだと思いますね、
掘ってみないとわからないぐらい大きいです。
そうです、はい、
もう氷山の一角みたい、
氷山の一角が見え
てる、鉄の一角が見えてる。
そうです、そうです。
それ地元では鉄牛と牛、
鉄の牛ですね、牛がこうなんか座ってるような、横座りしてるような感じに見えるわけですよ、遠くから見たらね。ですからそれが元で鉄牛村、その村が鉄牛村と言われてますし、
名前までついてる。
そうなんです。
でもそのくらいは地域の皆さんがその鉄を崇めてると言いますか、
そうですね、触ったらね、雨が降るって言われてるところを我々掘らせていただいてましてね、
大事にしないといけないですね。
そうです、
でも本当にそれだけ皆さんが知っているような鉄の塊でも、まだ未開であったといいますか、知られていない部分っていうのはたくさんあるわけですよね。
本当におっしゃる通りで、あちこちにあるわけですよ。ただ昨今はやはりこの商品作物といいますか、愛媛と同じでみかんが有名なところでして、みかんと、茶畑、これを作るためにどんどん遺跡が壊されていくわけですよ。ですから20年ほど前に比べるとかなりその遺跡の数が減っているはおりますけど、それでもまだたくさんありましてですね、
でもこれからが本当に昔のこう 脈々と流れてきている歴史ですとか、うん、その土地の成り立ちとか、うん、そういったことをまた土地の皆さんが知らないことをこう教えてあげるとまたそれが誇りになったりすることがありますもんね。
そうですね。ですから我々が掘ってる遺跡というのは、はい、土地の農民の方々が作業員としてですね、うん、参画していただいて手伝ってくれるんですよ、はい、まあ、地震があったんでね、ちょっと今どういう彼らがどういう生活になっているのかちょっとわからないところがあるんですけども、はい、それでも、まあ、我々の片言の中国語とね、身振り手振りでこの遺跡がすごいんだということを言うと、うん、やっぱみんなね喜んでくれてね、またおいでよっていうような感じでね、関係がまたできますしね、その地域が非常に元気になる元ではないかなと思いますね、うん、ああいう遺跡は。
そして先生は今年はまたロシアにもやりませんかと、
そうですね、
呼びかけをしていこうと。
そうですね、鉄の技術というのは、はい、まあ、中国で発生したっていうことを考えている人もいるんですけど、中国だってどうも西の方から伝わってきた技術の中にその鉄があったというふうな考え方が、昨今ロシアの研究者がやっぱり見ているわけなんですよ、そうしますと当然我々としてはその日本からね、朝鮮半島中国というアイアンロードを追っかけているわけですけど、
アイアンロードなんだ
そのさらにその奥にね、はい、またつながっていくんであればやっぱりそれを追っかける必要がありますし、それが正しいのか間違ってるのかっていうことも含めてね、ですからロシアでとにかく調査の段取りをつけましょうという、はい、行っています。
大きな国ばかりですね。
そうです、
モンゴルも、関わってるんですよね。
そうです、もう今年の8月もね、はい、あのチンギスハンの宮殿跡を掘るんですけど、そこに鍛冶屋が実はたくさんあるんですよ、かえってね何もないからそこにこうポツンと立ってね、風の音を聞きながらね、こうなんかちっちゃいその焼き物の破片でもしていると、はい、なんかこう歴史を感じさせますよね。
まあ、日本でしたら本当にこう建物を取り壊すときに一度掘ってみようっていうような積み重ねがありますけれども、何もないところに鉄がポンと落ちてるとかね、
ですからね、チンギスハンというのはあれだけこう広大な地域をね領土に収めたんですけど、まあ彼がああいう偉業を成し遂げたのはやはり鉄があったんじゃないかっていう考え方をね、今我々の研究チームやってるんですけど、それをようやくそれも2005年からメスを入れることができて解明の序についたというところなんですね。
もう2005年からだったら先生だって3年とかですか、
そうです、そうです、
この3年は激動
です。激動ですね
本当に、
アジアの鉄の研究でもやっぱり激動だったと思います。
もう本当にそういった考古学を学びたいのであれば、愛媛大学に来て、
そうですね、
村上先生と一緒にフィールドに出ようと、
ぜひフィールドに出てね、まあ、あの風呂敷を持ってくれた先生みたいにこうなんかワクワク、ね、しながらね、なんか一緒に、ね、やれたらいいなと思いますね、
う
ん、
そうですね。その発掘調査で発見される遺跡とか遺物だけが全てではなくて、事実も解明していきたいと、
そうですね、遺跡を発掘して、はい、それによって得た資料でいろ、まあ、研究できるんですけど、ところがそのそういうものを使って当時の人が具体的に何やってたかっていうのはね、
はい、
やっぱり考古学者だけではできないんですよ、ちょっとその辺私謙虚です
もう先生のあのフィールドは日本だけではなくて中国だけでもなくてアイアンロードに延々と、
そうですね、アイアンロード追っかけますんで、
まだまだ遠い道のりですけれども、
そうですね、
はい、そのためにもお元気で、
はい、どうもありがとうございます
体力を維持されてこれからも頑張ってください、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは農学部上野秀人准教授です。お楽しみに。